上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。
はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティのゴロでございます。今回の収録はなんと東京からお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のゲストはですね、都道府県ソムリエの松井さんをお招きしております。
こんにちは。
こんにちは。ということで、松井さんとは何年ぶり、何年ぶりですか？
お会いするのは僕が上海帰る前だったんで、もうほぼ2年前ですよね。
ですよね、うん、早いですね。
早いですよね。
2年ぶりか。
だから2014年の9月にも帰ってきたんですよね。
そうですか。
はい、
時が経つのは早い
ですね。早いですよね。
まあ、松井さんとの出会いのきっかけは共通の友人の酒井さん、
酒井さん
からご紹介していただいて、酒井さんも今ラジオやっていただいて、
そうですよね、
不思議な感じに
毎回聞いております。
はい、はい、こんなね、松井さんにぜひ出ていただきたかったんですけども、はい、前半では、上海に関わったきっかけみたいなところからちょっとお話を伺って、あ、はい、まあ、後半ではなぜゆえ都道府県ソムリエになったかみたいなところをちょっと見ればと思います。
わ、はい、かりました。よろしくお願いします、
はい、じゃあ早速ですけど、
はい、
上海都道、
そうですね、まあ、私の勤務先が、はい、まあ、上海に駐在事務所を持ってたんですね。で、私の前まで3人いて、はい、まあ、大体合計5年ぐらい私の前にその3人の人間で上海の事務所を運営してたんですけれど、はい、まあ、私が担当で変わる時に、まあ、これまで その通常の事務作業をする駐在事務所じゃなくって、はい、まあ、やっぱりその日本の工芸品とか、うん、その食品をその上海の人に売るようなアンテナショップを作ろうという話が出てきまして、はい、じゃあちょっとそれの立ち上げと運営に行ってこいよと、うんうん、っていうので来ました。だから、うちの勤務先からは同じように上海に人は出してるんですけれど、うんうん、まあ、前の人たちの業務内容と私は全く違って、私はもう完全に中国でその店を運営するためにやってきたということですね。
なるほど、はい、これが何年でしょう？
2011年の9月にオープンでしたね。
場所は
天通ファン、
天通ファン
ですよね。
いいとこでした ね,
いいとこでしたね。
実際立ち上げて、まあ、いろいろなご苦労あったかと思います
けど、はいはいはい、
振り返ってみるといかがだったですか？
そうですね、多分それまでもその日本のメーカーさんとかがね、はい、そのお店出すとかいろいろ苦労されてたと同じ失敗を僕らも多分してたんだろうなと。ところが、まあ、そこを回避できたのはやっぱりその上海でその商売に慣れてる方とパートナーを組んだことで、まあ、その中国ならではのリスクがだいぶ弾けたからいけたかなというところですよね。だからそういう意味では普通の出店形態では苦労はしてなかったと思います。
あ、そうですか、う
ん、そうですね、うんうん、じゃあその僕が見えてないだけかも分かんないんですけれど、はい、まあ、後でいろいろ実はこういうことあったんですよ聞いてたんですけど、まあ、そこはうまく回避できて、だから9月にオープンしようって来て9月通りにできましたし、
珍しい
パターンですよね、逆にね。
なるほどですね、うん、なんかこれアンテナショップっていうことだったりする、はい、その商品選定の、はい、なんか考え方みたいなのいろいろあったかと思うんですけど、
はいはい、まあ、そこはいいものであって、うんうん、あとはそのやる気のある事業者さんの商品をもう幅広く揃えようと、はい、でもう一つのポイントはこれ構想段階で出てたのは3ヶ月から4ヶ月に一遍には必ず商品をガラッと入れ替えようと、まあ、そうすることでその見垢をつけないっていうのは大抽選でやろうっていうのは計画でやってましたね、うんうん、まあ、やってみると結局通貨の問題とか、まあ、その残念ながらそのオープンした1ヶ月後に半日が起こってしまったので、
はい、ああそっか、うん、なるほど。
だからちょっとまあそういうのはあったんですけれど、コンセプトはそれでオープンしたってことですよね、うんうん、
2012?
あ、そうか、2011オープンで、そう1年そうか、1です、まあ、でもその1年が一番その追い風向かい風がこうあった1年間でしたよね。
よ
両極なんです。オープンしたぐらいはまだまだ追い風が続いてたんですけれど、はい、途中ぐらいからこう、うん、で島の話がとかなってこう、はいはいはいはい、なったところですね。
なるほど、はいはい、実際そのアンテナショップの売れ行きというか、そこら辺まあ話しやすい。
ああいやいや全然あれなんですけど、はい、そうですね。実はね、テンツファン、はい、タコ坊に出店しようと決めたのは、やっぱりあの当時の中国人っていうのはまだまだそのいいものに対する見聞きっていうのは自分の判断ではないなと、
はいはい、
っていうのを思ったんですよね。
なるほどね。
じゃあ何かっていうと、やっぱり欧米人が買ってるもの、
はい、
その欧米人が好むものを彼らが引っ張られて買ってるっていうところがまだ強い時代かなと思ったのもあって、うん、それもあってテンツファンにしたっていうのが事実だったんですよね。だから実際蓋を開けてみると、まあそこ観光客多いですし、はい、まあ、昔のその上海の風情を残してる街なので、もともと来外者自体が欧米人も中国人も両方来てるので、それが多分そのままの割合で入店数あったなと。だから半分西洋人、半分中国人ぐらいでしたね、
うん、へー、なるほど。結構やっぱあれですか、あの西洋人と中国人のやっぱ違いという
か。違いありましたね。
ですよね、
うん、で特にそのね、皆さん、
はい、
こう覗いてから入ってこられるので、どういった商品があるか分かってくるので、まあ、よりその違いが顕著なんですけれど、やっぱり欧米人の方っていうのはそのお椀であったりとか、
はい、
その細工物ですよね。そういったもののそこにすごく価値観を見出して来られるところが多かったんですけれど、まあ、当時の中国人の方はやっぱり材質に来ましたよね。
材質、
うん、だから例えばその今言ったお椀なんかであれば、はい、まあ、中国にも同じようなものあるわけですよ。で材質からすると木じゃないですか、
はいはい、
じゃあなんで中国で木で作ったものが、ね、50元60元で買えるものが1000元するんだとか。
なるほど。
だからそこでまあこういうその伝統工芸士の人が手を入れてねとか話をしても、なかなかそこはやっぱり理解、うん、まあ、当時はやっぱりしてもらえなかったですよね。でそれよりやっぱりそのいやこれは金を使ってるんだとか、その材質の話をした方がその反応は違いましたよね。
なるほど、
うん、
それ面白いですね、
うん、
まあ、多少その当時と変わってきてる感じもしますけどね。
そうですよね。
うーん、
で途中からやっぱりその鉄瓶ブームが突如起こったので、はいはいはい、まあ、いきなりね鉄瓶だけを買い求めに来る中国人がたくさん来ましたよね。でその時も面白いのはね、これは持ってたら10年後どれぐらいになるんだとか、そのやっぱりあ投資目的なんだっていうようなその話をされる方多かったですよね。
そうなんですね、はい、なんか一時期ね、すごいなんかブーム
ブームになりましたよね。
買われたってね、聞きましたけどね、じゃあ最初の 1,2 年はそのアンテナショップの立ち上げで、ね、
は
い、いろいろ紛争
そうですよね、
しつつ、
はい、
そっからは
で、そっからは、まあ、店の軌道がうまく乗ったので、
はい、
まあ、そこの、様子を伺いながらもちょっと別業務が発生したので、そっちにスライドでやっていたと。で都合約4年弱上海にいたってところですね。
なるほど、
はい、
実際上海生活振り返ってみると、まあ、いろんな思い出がなんか印象的だった。
いや楽しかったですよね、一言で言うとね、うん、で大変だったのは大変だったんですよ。やっぱりそれは日本でお店やってもやっぱりそのお店をやるっていうのはオープンしてる時間はさ、ね、もう最低限神経そこに行きますし、何かあるし、でそれがやっぱり10倍ぐらいのトラブルが起こるのでですよね。あの一番面白かったとか大きかったイベントは、そのトラブルは晩11時ぐらいに僕もお風呂入ってたんですよね。でお風呂上がって携帯見るとそのお店から着信が10回ぐらい
怖いですね。
11時ですよ。何かあったのかなと。で電話すると、まあ、中国人の店員がね、天井が落ちてきたと。で最初僕のつたない中国語で聞き間違えてるのかなと思って、もう一回言ってくれ、天井が落ちてきたと。でいやいや、その天井が落ちるってことはないよ、いやいや本当本当だ、もうすぐ来てくれと。で半信半疑でタクシー飛ばして行ったら、本当に天井がドーンと、まあ、全部じゃないですけどね。
危ないですよね。
危ないですよ。でよくよく見るとやっぱりそのビルの1階にあった店で、その1階と2階の間に排水溝があったんですね。 でよくある話でその清掃員がそこを全然定期的に掃除してなかったので排水溝に落ち葉が詰まってたと、でそこにちょうどその梅雨の時期で雨がすごく降ってて雨水が溜まってもう漏れた水が耐えきれなくてそこの部分だけが米がドーンと落ちたと。
うわ
だから
びしょびしょ
まあ、びしょびしょでもあったし、まあ、面積でいうと2平米ぐらいの部分の屋根が落ってきたんですけど、もうそれがもうその辺散乱して商品汚しててもう えらいことになってましたね。
最悪ですね。なるほど。なかなか天井落ちてくるって日本だとね、
なかなかないですよね。ないですよね。
そんなこともあったん
ですね。ありましたね。あったけどやっぱりね、刺激的で面白かったですよね。
そう、今ちょうど聞こうと思ったんですけど、はい、その上海生活振り返ってみて楽しかったっていうふうにね言われてたんですけど、何が楽しかった？
まあね、まあ、僕のイントネーションでお分かりのように、まあ、僕も大阪生まれなんですけれど、はい、やっぱり、ね、でじゃあ上海にいる方を見るとやっぱり関西の方多いですよ ね、うん、で大体こういう説明すると大体こうパックリ分かれて、関東の人はいやーしんどいですよねっていう人が多いのと西の人は逆にお面白いですよね、
はい、
で多分何をするのにも交渉しないといけないっていうところが一つあるのかなと思うんですよね。で例えばお店行っても、ね、値札がないとか普通ですよね。でまず値段聞くところから始まって、で絶対ふっかけられてるので、ね、いやいやいやとこう下げてとか、でそれをやっぱり楽しめるのかとか、はいはい、もうそれを毎回やるのがめんどくさいなっていうのはあるかもわからないですよね。
意外とおもろいです。
おもろいですよね。で安く買えたらね、また友達にこれ名残見えるとか言ってね。そういうとこを楽しめるっていうのに実は、はい、そういう日常じゃないですか、うんうんうん、あるのかなと思いますよね。
まあ、そこ確かに面倒くさいと思っちゃったら、うん、もう日常が面倒くさいみたいな感じになっちゃいますよね。
それほっといたら、ね、自分のテリトリーがどんどんこう、はい、侵食されてくるじゃないですか。でもそこおいおいここは俺の場所やってこう、ね、言えるかとか、
主張しないと
こうね、
主張しないとともすると電車とかもね
乗れないとかね、ありますよね。
なるほどね。だ僕もちょうど今5年目ですけど、まあ、そんな自己主張とか日本だとあんま意識してなかったんですけど、主張しないと何も始まらない。
始まらないですよね。とかその聞かないと情報出てこない。
出てこないとか。いやでもこう能動的にな
っちゃいますよね。
そういうのが確かに楽しめる人は。よりなんか自分らしく生きれるのかもしれないですけどね。
ですよね、うん、だから僕その、ね、日本と決定違いって僕面白いなと思ったんですけど、あるお寺に行った時にね、はい、大きな木があったんですよ。でそこにこう縦看板があって、確かね中国語でね、登って落ちて死んでも知らんよっていうような意味合いのことが書いてあったんですよね、はい、もう日本なんか絶対書かないじゃないですか。でもだからああいうね、その、うん、いや自由にするのはいいけど、そ自己責任よっていうスタンスはね、はい、僕は性には合ってましたよね。
うん、そうですよね、うん、まあ、そう確かにね、なるほどね。まあ僕も普段今ね上海にいるから、
はい、
そういう今みたいな、まあ、向こうにいると当たり前、
はいはいはい、
確かに日本に来ると当たり前じゃなくなる、
ね、そうですよね。だから多分よく言われるんです、信号ですよね。まあそのね、まあ、大阪の人怒られるかもしれない。大阪だともうその上海に近くてね、普通に渡ってね、もう来たら渡ってるんですけど、まあ、東京だとまず渡らないですよね。
昨日すごい短い横断歩道で、まあ、2メートルぐらい、
はいはいはい、
だから待ってる方がおかしいぐらいの短いところなんですけど、でもやっぱみんな待ってます。
待ってますよね。
つい渡ってしまった、うん、そんなね上海の思い出をちょっとしていただきましたけども、
はい、
ちょっと後半では、
はい、
都道府県についてちょっとお話をしければと思います
ね。わかりました。
後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
さあエンディングの時間がやってまいりました。今回のゲストは、都道府県ソムリエの、松井さんでした。都道府県ソムリエ と、名付けてしまったんですけれども、松井さんは、講師ともに旅行好きというところで、 47都道府県すべて宿泊されたというね、すごい方なんですけども、番組内でもお話ししましたけど、私もこれといった趣味がないんでですね、死ぬまでにやっぱりまあ日本人なんで、47都道府県行ってみたいななんていう最近モチベーションが上がっている今日この頃でございます。で、今回の、収録を振り返ってみて、ちょっと印象的だったことをお話したいと思いますけども、上海生活を振り返ってみて、松井さんに感想を聞いたところ、非常に楽しかったというような、感想を述べられてましたけども、あとは、中国だと、日常生活においてもですね、物を買うにしろ何にしろ交渉が必要だっていうお話もしてましたけども、まあ、ともすると、これ人によっては、楽しいと感じる方もいれば、めんどくさいなと、いちいちその交渉しないと買えないとかね、めんどくさいななんて感じる人もいるかと思いますけども、こういった日本では感じないというか体験できないような、中国、現地での、こういったなんていうんですかね、文化というかということを楽しめるかどうかということが、海外生活、上海生活を楽しめるかどうかというところの、鍵なんじゃないかなという気がしました。また、そんな中でですね、海外で暮らすということは、非常にリスクもあることですけども、その中で、自分が決断行動していくというのは、自己責任が、伴っていくというところなんで、ここら辺が、日本で生活するのと海外で生活するところの大きな違いなんだろうなと。なので、リスクを承知の上で、自己責任を伴って、決断行動していくということが、非常に、日本での生活の大きな違いなんじゃないかなというふうに、感じました。で、松井さんのお話を伺って、やはり、どんな環境でも、受け入れて、それを面倒くさいと感じるんではなくてですね、楽しめるかどうか、ハプニングみたいなこともいろいろありますけれども、それを楽しめるかどうかというところ、そう感じられるかどうかっていうのが、異国の地で、日本人が成功できるかどうかの分かれ目なんじゃないかなというように感じましたので、この日々起こるさまざまなトラブルを、いかに、楽しんで受け入れられるかどうかということを、さらに、僕も意識して上海生活楽しんでいきたいなというふうに、思いました。はい、この番組ではですね、皆様からのご意見を、受け止まっております。ブログ、ヒマラヤでの、コメントなどいただけると大変嬉しく思います。それでは最後に、エンディングテーマ1曲お届けしたいと思います。タイカでラストランナーです。どうぞ。
あなたが横にいてくれたね。 一番になるために走ってるんじゃない、それぞれゴールがあり走るスピードも違う、遅れてもいいんだよ一生懸命なら、君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから、どうしても進めなくなったら振り向いてゆっくり休めばいい、早く走ろうと思わなくていい、そのままのスピードでいいよ、一番になるために歌ってるんじゃない、それぞれの歌がありそれぞれ声も違う、うまく歌えるじゃなく心で歌うかで、今歌ったこの歌はいつかみんなに届くでしょう、一番になるために走ってるんじゃない、それぞれゴールがあり走るスピードも違う、遅れてもいいんだよ一生懸命、この道はちゃんと輝いてるから、一番最後のランナーがゴールした時一番祝福されたこと気づきました、最後まで走れたのがゴールラストランナーはその日一番輝いてました、
この番組はリヴァイアがお送りいたしました。